この16章のところには祝うべき祭りのことが出てきます。一節のところを見ると主の杉越しを祝いなさいと出ているわけです。杉越しの祭り、それはエジプトを出るときにファラオはなかなかイスラエルの民を晒すということはしなかったわけですけれども、まあ、ついにはもうエジプト全地のウイゴを打つ、そのことによって、まあ、イスラエルの人たちは解放された、まあ、今私たちは杉越しの祭りを祝うということはありませんけれども、まあ、イエス様が十字架にかかってくださり私たちの罪を許し、また私たちをこの罪の縄目から解き放ってくださり自由にしてくださった、私たちはそのことをやはり感謝するものでありたいと思います。そしてまた種なしパンの祝いというのもあるわけなんですけれども、三節のところにはこの苦しみのパンを食べなさいとあるわけです。まあ、なぜならば急いでこのエジプトの地を脱出する、ですからこの小麦粉をこねてイースト菌を入れて膨らませるっていうような、もうそんな時間のゆとりはない、もう小麦をこねて焼いてそれを食べる、まあ、今でもイスラエルはではそのことを行っています。そしてまたこの旧説のところにはこの七州の祭りがあるわけですけれども、旧説のところを見ると釜を立ち方に入れ始める時から七週間を数える、そしてそれは、まあ、49日であるわけなんですけれども、もうペンテコステの日が今私たちの言うなればこの七週の祭り、そして七週の祭りはもともとはこの、まあ、収穫祭であったわけなんですけれども、私たちにおいてはそれはもう魂の収穫、救いということを意味しているわけです。そしてその豊かに収穫が与えられるということを喜ぶ、まあ、十節のところに、あなたの神主の祝福に応じて進んで捧げる捧げ物をあなたの手によって豊かに捧げなさいとあるわけなんですけれども、神様は私たちを祝福し収穫を与えてくださる、そしてその祝福に応じてもう与えられた神様の恵み、その祝福に応じて私たちはこの豊かに捧げる、そして11節の終わりにはあなたの神主の前であなたの神主が皆を住まわせるために選ばれる場所で喜び楽しみなさいとあるわけです。まあ、収穫感謝の喜びをもう本当にこの表す、もうレビ人やまた男女の奴隷、もちろん家族とともに神様が祝福してくださったということを私たちは喜び感謝を捧げていくということは大切なことであるわけです。ただ受けるっていうだけではなくて、私たちはまた神様にその捧げていく、そのことをまた私たちは覚えたいと思います。そしてまた13節にはこのカリオの祭りをするっていうことがあるんですけれども、7日間もう収穫が終わった後でその木の切れ端とかまた草とかそういうもので狩りを作って7日間このお祝いをする。なんでそんなことをするのか、12節のところにはあなたがエジプトで奴隷であったことを覚え、これらの掟を守り行いなさいとあるわけなんですけれども、イスラエルの人たちはエジプトで苦しみに遭い、そしてまた40年かかって約束の地に入る、そのことをまた覚えなければならないわけです。自分がどんなところから救われたのか、脱出することができたのか、私たちもまた言うなればこの世の、まあ、この滅びに向かっている生活の中から自分は救われた、 そしてまた永遠の命を目当てとし神の国に生きるものとなった、そのことを私たちは何よりも感謝するものでありたいと思います。そしてまたこの終わりの方には18節以降にはこの裁きのことが出ているわけなんですけれども、私たちはこの公正な裁きをしなければならない。19節にはこの裁きを曲げたりとかまた偏って見てはならない、賄賂を取ってはならない、本当にこの正しいことを行う、20節のところにただ正義を追い求めなければならない、私たちもまた本当にこの正しいことを行う、もうこれがなかったら私たちは何のためにやっているのかもう全く分からなくなってしまうわけです。神様の喜ばれるその正義がなされていく、もうこの世っていうのは自悪であり、そしてまた自分中心にしか考えられない、そしてまた欲がある、私たちはそういう中に生きていたわけですけれども、神様は私たちを救い出してくださったこの御子イエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許されて、そしてまた新しい生き方を神様は与えてくださっておられる。私たちはこの神の義、本当に神の国を求めて生きるものとさせていただきたいと思います。